本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編113節から120節です。私は不懐の者どもを憎みます。しかしあなたの御教えを愛します。あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。悪を行う者どもよ、私から離れていけ。私は我が神の仰せを守る。御言葉の通りに私を支え、私を生かしてください。私の望みのことで私を辱めないようにしてください。私を支えてください。そうすれば私は救われ、いつもあなたの掟に目を留めることができるでしょう。あなたはあなたの掟から迷い出る者を皆戒められます。彼らの欺きは偽り事だからです。あなたは地上のすべての悪者を金かすのように取り除かれます。それゆえ私はあなたの聡しを愛します。私の肉はあなたへの恐れで震えています。私はあなたの裁きを恐れています。アーメン。前回の説教の時、二つの心を持っている人の特徴は、神様の御言葉を愛さず、神様を砦と盾と思わず、様々な形で近寄る悪を行う者たちを退けることができないまま親しくするものと話しました。そして二つも心を抱かず、一つの心で生きていくためには、神様の御言葉を愛し、神様の御言葉を望み、神様の御言葉を守らなければならないと話しました。今日は二つの心を抱くものにならないために必要なものは何かについて、御言葉を愛し、望み、守る脈絡でもう少し深く考えてみたいと思います。第一に、上手に分離しなければなりません。115節で詩人が、悪を行う者どもよ、私から離れていけ、私は我が神の仰せを守ると命令します。私をと翻訳された言語を見ると、分離を意味する一人称設備字である民が使われています。これを強調して訳すと、何時悪を行う者よ、私から去れとなります。詩人は悪を行う者たちから分離されることを望みました。分離を意味するヘブライ語の民が使われた一節は116節にもあります。詩人は行楽者たちから徹底的に分離されることを望みました。分離を意味するヘブライ語の民は16節でも確認できます。御言葉の通りに私を支え、私を生かしてください。私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。私の望みと訳された単語に分離を意味するヘブライ語の民が使われています。ここでは悪を行う者からの分離を願っていた者とは異なり、望みからの分離を望まないという意味として使われました。つまり、望みのことで私を恥ずかしめないようにの祈りは、望みから分離され、私が恥ずかしめないようにという祈りであります。ここで望みとは、生かしてくださいという表現から感じ取れるように、救いを求める望みですが、114節で、私はあなたの言葉を待ち望みますのように、神様の御言葉に対する絶対的な信頼です。詩人はこのような望みから分離されまいと、二つの心を抱くものにならないようにしっかり切り離さないといけないということは、私たちが何を切り離し、何により頼るべきかをしっかりしなければならないという意味です。分離を意味するヘブライ語民が使われた箇所がもう一箇所あります。118節で、あなたの掟からと訳された単語に使われました。この単語を強調して、あなたの掟から迷い出るものを翻訳すると、神様の掟から分離されて去るものとなります。彼らは分離されてはならないところから離れる過ちを犯したのです。二つの心を抱かないために必要なもの、二つ目は、 しっかり張り付いていなければなりません。私たちが神様と神様の御言葉にしっかりついていなければいけません。116節に御言葉の通りに私を支え、私を生かしてくださいという詩人の告白のように、神様が私を捕まえてくれるとき生きられます。私が能動的主体として神様に張り付くのではなく、受動的客体として神様に囚われたものに支えられるべきです。使徒の働きを見ると、使徒パウロが第三次伝道旅行を終え、エルサレムに到着すると、悪意的な扇動によって拘禁され、ローマ皇帝に上訴することによって未決宗の身分で船でローマに送られるようになりました。使徒パウロが船に乗ってローマに向かう途中、地中海でユーラクロンという暴風に遭遇し、死の危機に瀕した時、船にいる275人の人々を安心させてこう言いました。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。私の主のところに私が属しているという使徒パウロの告白は自分は神様に捕らえられたという告白です。神様がどうしてパウロを捕らえられたのでしょうか。それはご計画された異邦人の救いを成し遂げるためでした。このように神様がくださった使命を担う人は、また神様が支えてくださいます。使徒パウロは船に乗るずっと以前に、すでに神様から使命を受けていましたが、ユーラクロンという暴風が吹き荒れる船の中で、もう一度神様の御使いによって使命を確かめました。使徒27章の24節、こう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。神様の御使いを通じて神様の御言葉を聞いた使徒パウロは、人々に自信を持って自分の救いだけでなく、一緒にいた275名の救いを語ることができた理由は、神様が自分をしっかり捉えてくださり、神様の御言葉通りになることを信じたからです。同乗していた275名に語った使徒パウロの言葉です。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。使徒パウロは神様が自分に語られたお言葉がその通りに成し遂げられると信じました。詩編119編の詩人も同じく、神様に救いの祈りを捧げるときよく使う言葉が主の御言葉通りです。主の御言葉通りに生きられるようにしてくださいという祈りは、詩編119編で一貫した詩人の告白です。116節後半に、私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてくださいの祈りは、自分を悪を行う者から分離し、神様に属する者として生きられるようにしてくださいという救いを願う祈りです。信仰は望んでいる事柄を保証し、というヘブル人への手紙の御言葉のように、神様が危機の中にいる自分を救ってくださると信じる心が神様の御言葉の通りに成し遂げられれば、私の望みが恥ずかしいものにはならなくなるのではないでしょうか。このように、詩人の望みが苦難の中で 救いを求める願いであることを117節の告白でも確認することができます。私を支えてください、そうすれば私は救われ、いつもあなたの掟に目を留めることができるでしょう。これは116節のように、神様が支えてくださるとき救いを得ることができますという告白です。神様が私を支えてくだされば、今日私たちは倒産の危機、失業の危機、家庭の危機、命の危機に直面していても恐れることがないのです。たとえ不渡りを出したとしても、職を失ったとしても、家庭が壊れても、癌や不治の病の宣告を受けて生きることになったとしても、神様が支えてくだされば永遠の失敗と永遠の死はありません。誰がこの事実を否定できるでしょうか。117節で現れた詩人の告白で興味深い点は、神様が支えてくださるとき私が救いを得てと対等に置かれた詩句です。いつもあなたの掟に目を留めることができましょう。目を留めますは、注意する、凝視するという意味です。注意するに訳されたヘブライ語と同じ単語が創世記4章でカインとアベルの神様への捧げ物で使われました。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。ここで目を留められたと訳された単語が本文でも使われています。神様が人の捧げ物を何も考えずにお受けになるのでしょうか。アベルの捧げ物に目を留められ、カインの捧げ物には目を留められなかったとは、その捧げ物だけではなく、捧げたアベルとカインの彼らの心にも目を留められたことを意味します。人々は礼拝を捧げるとき、神様はその人に目を留められるように、本文の詩人の告白、いつもあなたの掟に目を留めることができましょうは、神様の御心を悟るため目を留め、注意深く集中してみたこと、集中して御言葉を黙想するという告白です。そして117節は、私を支えてくだされば、いつもあなたの掟に目を留めますという条件付きの履行ではなく、救われた人がどう生きなければならないかを教えてくれます。私たちはイエス様によって神様に属された人として、神様の御言葉にいつも目を留めて生きなければなりません。しかし、どこに目を留めて生きていますか。日々の生活を振り返ってみれば、本当の自分の姿に気づくことでしょう。年明けに毎日聖書通読を決心し、定期的にヨハネの福音書の書き写しを決心された方々が大勢いらっしゃると思います。どうでしょうか。今日まで決心した通りしっかり実践できているでしょうか。詩人が116節と117節でなぜ繰り返し、私を支え、私を支えてくださいと祈ったでしょうか。神様の耳が遠くなったため繰り返したと思いますか。いえ、これは詩人の誓いです。私たちも同様に救われたものですが、毎日繰り返し神様に、私を支えてくださいと祈らなければなりません。なぜなら、私たちが弱い存在であるからです。私たちが 危機的な状況に直面したとき、ペテロのように三度もイエス様を否定しないと誰が言い切れるでしょうか。主を知らないと否定しないためにでも、弱く壊れやすい私をお支えくださいと祈るべきではないでしょうか。私たちが神様の御言葉に目を留められるのも、神様が私たちを支えてくださる時にこそ可能です。神様が私を支えてくださる時、私は聖書の通読も聖書の筆者も聖書勉強も可能になります。もし神様に属していないとしたら、神様とつながっていないとどうなりますでしょうか。118節と119節が教えてくれます。あなたはあなたの掟から迷い出る者を皆癒しめられます。あなたは地上のすべての悪者を金かすのように取り除かれます。それゆえ私はあなたの悟しを愛します。御言葉から分離された人は神様の戒めを受けます。癒しめを受けます。癒しめるは蔑むまたは投げ捨てるの意味を持っています。神様に属している人が救いを得ている人だとしたら、神様から投げ捨てられた人はどんな人でしょうか。あえて言う必要があるでしょうか。神様の御言葉から分離されると恐ろしい結果を受けることになります。神様の掟から迷い出る者は金かすのように取り除かれます。119節は地上のすべての悪者が取り除かれる対象であると語っていますが、ここでの悪者とは神様の御言葉から離れた人々を意味します。53節で神様の教えを捨てた人々を悪者と明かししています。119節のカスは金や金や銀など金属を精錬するときに出る不純物を意味します。御言葉から離れる人は信仰の共同体の不純物になるのと同じです。不純物があると金銀の純度のために精錬過程を経て金かすは取り除くほかありません。故に私たちは御言葉から離れてはいけません。御言葉から離れた人の特徴は真実を持って生きていくことができません。118節で彼らの欺きと記されたように、彼らは嘘で人を欺きます。しかし彼らの欺きは長く続きません。偽りの人生は必ず虚しさで幕を閉じます。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですが、偽りには何の保証もありません。彼らの欺きは偽り事だからです。彼らの欺きが偽り事で終わる理由は、神様が彼らを癒しめられ取り除かれるからです。今嘘と欺きで辛い思いをされていますか。不純物が金箔で金かすで取り除かれるように嘘をつき、欺く人々は正しい人々から分離されることでしょう。神様が金かすを取り除かれる時が必ず来ます。その時がまさに裁きの日です。その日が来るまで主の御言葉に目を留める者がすべきことは、詩人の告白のように主の御言葉を愛することです。それゆえ私はあなたの悟しを愛します。119節のそれゆえは、神様の掟から迷い出る者を皆癒しめられ取り除かれる。だから私は神様の掟に目を止め、神様から離れないように 御言葉を愛しますという告白です。詩人は神様の御言葉を愛することの他にもすべきことがあることを知りました。120節です。私の肉はあなたへの恐れで震えています。私はあなたの裁きを恐れています。二つの心を抱かないために必要なもの、その三つ目は恐れです。肉が恐れで震えているのは、肉体が心の考えを知って反応していることを意味します。癒しめられ、彼らの欺きを偽りのこととされ、カスのように取り除かれることを知っているのなら、神様への恐れで震えるしかありません。それと違い、神様の御言葉から離れると神様を恐れません。今の世の中、神様を恐れない人がどれだけたくさんいるでしょうか。神様は北イスラエルの崩壊の時期に活動した預言者ホセアを通じてイスラエルに警告されました。当時イスラエルは栄えれば栄えるほど神様を遠ざけていました。これを見ると、私たちがお金を儲け所有物が多くなったからといって祝福されたとは断定できません。祝福を受けているか否かは長い時間をかけて判断しなければなりません。ホセア10章1節です。イスラエルは多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であった。多くの実を結ぶに従って、それだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従って、それだけ多くの美しい石の柱を建てた。イスラエルは収入が増えるに従って偶像を崇拝する祭壇を作り、地が豊かになるに従って偶像を飾りました。イスラエルが神様について全く知らず、このような悪行をしたのでしょうか。ホセア10章2節です。彼らの心は双心だ。今彼らはその刑罰を受けなければならない。主は彼らの祭壇を壊し、彼らの石の柱を砕かれる。イスラエルが神様を知っていながらも神様の御言葉から離れ、神様を欺きました。双心で神様を欺きました。しかし彼らの欺きは虚無で終わりました。彼らの繁栄は全て消え去りました。彼らは預言者ホセアの警告を聞き、立ち返ることをせず、結局神様の裁きを受け、アッシリアによって滅亡しました。韓国に福音が伝えられ、韓国教会が過去イスラエルのように神様からの深い恵みによってブドウの木が生い茂るようにたくさんの実を得ました。そして教会の領域が広がり、繁栄を享受しました。今も少なくない教会の影響力を持っています。しかし韓国教会が一つの心で神様だけに仕えていると自信を持って言えるでしょうか。世俗的な価値観の祭壇を次から次へとたくさん作り、それの変形された文化や習慣や思想、理念といった偶像を美しく飾っていないと断言できるでしょうか。裁きとは何であり、救いは何でしょうか。私たちが救いを得たというのは、将来救われる予定ではなく、今現在救われたことを意味します。主が再び来られる再臨の時、御救いは完成しますが、私たちは現在救われたものとして生きていきます。このように最後の審判が未来に完成しますが、現在神様の御言葉を愛せず離れてしまったなら、その人はすでに裁きを 受けたのです。ヘブライ語の聖書を見ると、詩人は120節で裁きを完了形で語ります。そして神様の裁きを恐れて震えています。新約時代を生きる私たちはどうでしょうか。私たちは予言の通りイエス・キリストが最初に地上に来られた最初の降臨からすでに始まった裁きの時代を生きています。これを知ったなら神様の裁きを恐れ、これを知らないのであれば神様の裁きを恐れないでしょう。今、恐れの心を持って生きていますか？それとも恐れの心はなく、目の前にある困難や悲惨な環境を自然災害や人災や社会制度の限界と考えて生きていますか？主を信じる信徒であるなら、イエス・キリストの最初の降臨から始まり、現在進行中である神様の裁きと未来に完成される裁きを恐れながら生きていかなければなりません。イスラエルが双心を持った時、彼らは神様を恐れる心を持たなくなりました。これを預言者ホセアが証しています。ホセア10章3節です。今彼らは言う、私たちには王がない。私たちが主を恐れなかったからだ。我々が世の財力と権力を恐れおものく必要はありません。そして自然の威力にも恐れおものく必要はありません。ただその力がどこからであるかを知ることは重要です。世の中を治めておられる神様の摂理の中で神様が許し与えられた力だとしたら、私たちの心は変わらなければなりません。その時は主を恐れ震えていなければなりません。神様と神様の御言葉を愛し、つながっている人は、神様と神様の裁きを恐れます。しかし、神様の御言葉をから分離された人は、神様と神様の裁きを恐れません。今日、私たちは、二つの心を持たないために、何が必要なのかについて考えてみました。私たちが切り離すべきこと、離れないようにしっかりつながっているべきことがあります。切り離すべきことは、神様の他に世の虚しいことを思う心です。神様の掟を遠ざけるように仕向ける悪者と彼らの思想と理念と価値観です。捕まえて離してはならないことは、神様と神様の御言葉です。救いに対する望みです。イエス様が父なる神様に祈られた時、このように祈りました。ヨハネの福音書17章17節です。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。我々が清くなること、清い生き方、世とは区別された生き方は、ただ神様の御言葉によってのみ可能であるとイエス様は教えてくださいました。分離と付着が上手な人が区別された生き方、清い人生を生きる人です。神様の御言葉から離れないように御言葉を握りしめて生きる人生を歩みましょう。そのためにイエス様の祈りのように、あなたの御言葉で清め分かってくださいと祈り、詩編119編の詩人の祈りのように、私を支えてくださいと祈りましょう。今日は幸福76周年の日です。幸福節は我が国が分離されていた主権を回復した日です。かつて主権が分離した時期、この地には悪者たちの欺きが溢れていました。主権が回復して初めて国が国らしい姿を取り戻し始めました。幸福、独立を迎えるまで神様の計り知れない 御恵みが私たちの上に注がれたことを忘れないでください。幸福の恩恵を受けた大韓民国がこれから国の主権が分離しないように神様のうちにとどまり、国民の義務と責任を果たしながら生きていけなければなりません。神様の国も違わないです。神様の国の主権が分離しないように、天国の民としての義務と責任を果たしながら生きていかなければなりません。私たちが神様の御言葉から離れれば、神様の国の主権を悪者たちに奪われるのと同じです。神様の御言葉から離れる人は癒しめられ、金かすのように取り除かれることを忘れないでください。それゆえに毎日神様の御言葉を愛することで、神様を恐れ、神様の裁きを恐れながら生きていきましょう。切り離すべきことを捨て、しっかり握りしめるべきことを決して離さない人が神様を愛する人です。お祈りいたしましょう。父なる神様、詩人を支えてくださり、使徒パウロを支えてくださったように、私たちを支えてくださり感謝いたします。私たちが政治的、経済的、社会的危機と健康と信仰の危機から回復されることを祈るとき、私たちを支えてくださるため、いつも私たちのそばに立っておられる主を忘れていました。そして御言葉通りに私たちを救ってくださる神様を、時には、信頼してなかったことを告白してします。お許しください。二つの心を持つことがないように、分離すべきことを切り捨て、握りしめるべきことをしっかり捕まえるようにしてください。悪者たちと虚しい欲望と病んだ利己心から分かたってください。望みを握りしめ、神様と神様の御言葉を握りしめるようにしてください。様々な危機の中で、神様の御言葉の通り、私を支え、支えてくださる主を信じる信仰で、望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させてください。あなたの掟から迷い出て、嘘と欺きをやめない悪者たちは皆、神様から癒しめられ、金かすのように取り除かれることを覚え、あなたの御言葉に目を留め、御言葉をますます愛し、神様と神様の裁きを恐れながら生きるものとありますように導いてください。100周年記念教会が御言葉によって清さを保ち、世と区別され、神様の国の主権を守る教会となりますよう、どうぞお助けください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。